かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
では栄翔さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
月に一度愛媛県松山市の港町にある三つ厳島神社の柳原栄翔さんに、まあ、神道のことだったりを聞くこの時間がやってまいりました。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、2月になりましたね。
はい、なりましたね。
1月お忙しかったでしょ、確実に。これ
そうですね、早いんですね、本当2月になるのが。
あれですか、よく和暦で師走早いとか言いますけど、1月6月も早かったですか？
早いですね。
さすがに。あれですか、こう、生活のリズムが狂うっていうことではなくて、やっぱりこう、なんだかんだこうやることが多くて、時間が過ぎるのが早いなっていう感じでしたか？
そうですね。やはり特に1月のね、上旬はまだコロナがね、あまり、感染拡大してなかったっていうこともあって、かなり初詣の方も多かったので、まあ日常というか、まあ通例に比べると、まあ初詣の方も多かったですし、ですので通常のまあご祈祷の数がですね、やはり1月は、特にまあ年明けてから厄払いの方、早めに2月3日の節分ぐらいまでにされる方が多いので、そういう意味でも非常に忙しい日が続いていましたね。
そのような中、隙間時間を割いて収録、誠にありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
いや、ありがたいんですよ。次、いつ収録しますかっていうね、こう声かけていただくじゃないですか。
はい。
いや、気にかけていただいてるんだなと思いながら。
ありがとうございます。だいたいこっち発信ですもんね。
そうなんですね。ちょっとね、僕もこう、なかなか、で、結局、ね、月末になっちゃって、あ、どうしよう、どうしよう、今週どうですかって急に聞いちゃうパターンがね、多かったので、栄翔さんに言っていただいた方が僕も大変助かりますから、ありがとうございます。
いえいえ。
ということで、2月の話をちょっとさせていただこうかなと思うんですけど、
はい。
これは、神道のこと聞く回じゃないですか、基本的には。
そうですね。
ただ、まあ、2月といえば、まあ、節分もありますけど、バレンタインだとかって、神道関係あったりするんですか？
バレンタインは、全く関係ないですね。
作詞、いろんなことを手掛ける、三つ、厳島神社でも、バレンタインはまだまだちょっとハードルが高い感じですか？
そうですね。いつの間に作詞になったのかわかりませんけど、バレンタインは特には関係ないですね。
ああ、そうなんですね。
はい。
ちょっと、そうですよね。確かに。すいません。僕がちょっとこれはね、突っ込みすぎました。これはね、神様にも失礼だと思います。横文字を取り入れるんじゃないのね。もしかしたら怒られちゃうかもしれませんので。では、通常の2月の動きちょっと教えていただけますか？
はい。まあ、2月はですね、まず今日、まあ、今日節分に収録してますけれども、今日のもう節分祭ということで、今日は朝から、あと、厳島神社と、あと、当社で管理している三つ、恵比寿神社、久枝神社、住吉神社、岡田十五郎神社と、それぞれで節分祭を、まあ、行ってきました。で、まあ、先ほど言った通り、だいたい2月3日の節分までに、厄除けのご祈祷される方が多いので、まあ、今日も午前中は、からずっとお祓いをすることが多くて、で、今日たまたま、午後2時半ぐらいからですね、瞑想舞という舞が神社で奉納されました。
瞑想舞？へぇ。
はい。これはまあ当社でも初めてだったんですけれども、まあ代表の、まあ、香織さんっていう、まあ、女性の方なんですけど、 こんまりさんって知ってますか？こんまりメソッドとかの。
こんまりメソッド、すみません、勉強不足です。
なんだろう、すごい、ミニマリストというか、まあ、すごく、掃除とかをする。今はアメリカを中心に活躍されてる方ですけど。
なんかすごい本とか出されてて。
ああ、そうです、そうです。
めちゃくちゃ売れてる方ですか？あ、わかります、わかります。はい。
その方の、まあ、元秘書の方で、まあ、そういうちょっと異色の経歴を持っている方なんですけど。
はい。
まあ、とっても綺麗な舞を今日神様に奉納していただきました。
本当に、なんか、すごい経歴ですね、それは。その方が、その方が神様の前で舞をするわけですね。
そうですね。今はなんかそういう方向に、それまではね、かなり、まあ、ビジネスパーソンって言ったらあれですけど、
うん、
そういう感じだったみたいですけれども。
何かがあったわけですね。
はい。まあ、いろいろご縁
が。掘りませんけども、はい。
あ、そう、それもですね、だいぶ前になりますけど、岡田くんと一緒に考える勉強会を、
はい。
厳島神社で、やってたと思うんですが、
やらせていただきました。当時は本当ありがとうございます。あれ、めちゃくちゃ人気会で、やっぱりこう、
そうですか。
玉串の仕方だったり、こう、お賽銭の入れる順番、はいはいはい、こう、鈴を鳴らすのが先なのか、はいはい、お賽銭を入れてからなのかとか、そういう、本当にこう、知りたいことを教えていただいた。本当に楽しかったです。ありがとうございます。
その時に参加をしていただいた方が、まあ、その、まあ、瞑想前とは直接主催じゃないんですけれども、それを言ったことを、まあ、ご奉納されたりする会の、まあ、関連の方で、まあ、ご紹介いただいたっていうような経緯で。
おぉ、繋がってますね。
何年も、はい、何年も経って、まあ、実はあの時にお世話になったものなんですか、ということで、ご挨拶いただいて。
あの時のウサギですみたいな感じですね。助けていただいたあの時のウサギですみたいな。
そうです、そうです。はい。
すごいな
ぁ。はい。
また話を追っちゃいまして。で、その、
いやいやいや。
演奏前をしていただいたと。
はい。で、まぁ、ちょっと話を戻りますけれども、あとまぁ2月といえば、まぁ2月17日の記念祭。まぁ、年越の祭りと言いますけれども、まあ、これは五穀豊穣を、祈るお祭りですね。まあ、これに対応するお祭りとして、まあ、秋の新嘗祭。これが五穀豊穣にまあ感謝をするお祭りということで、だいたいこの2月17日の記念祭は、まあ、どっちこの神社も行っているところが多いと思います。
ほう。
まあ、それが大きな行事の一つになりますね。
なるほどな。これ、またちょっと、今の段階で質問させてもらいたいんですけど。
はい。
節分って、まあ、はい、日本人の多くが、まあ、立春の、この区切り、まあ、2月3日をよく言うじゃないですか。で、先ほど、ね、まあ、節分祭って言われてましたけど、まあ、節分って、はい、まあ、年に4回、二十四節気の中で立春から、立夏、立秋、立冬とありますけど、その後時も節分祭ってするんですか？
はい、いや、節分祭は、まあ、当社の場合は、おそらく多くの神社がそうだと思いますけど、この、まあ、冬と春とを分ける、この節分の時だけしていることが多いと思いますね。
おお。じゃあ、多いってことはもしかしたら、すごくこう、日本全国探せばやってるところもあると。
あるかもしれないですけど、まあ私も聞いたことはないですけどね。
そうなんですね。なるほど、なるほど。はい、4つ、今日も、まあ今日節分収録で、4つ回られた、まあ厳島神社も含めて4箇所で、節分祭を行ったっていうことでしょうけども、
はい。
時間帯を分けて、これ1回の節分祭、瞑想舞はその神事ですよね。どれぐらいの時間かかるもんなんですか？
もう各県務社、まあ、厳島神社以外のお祭りは、もう朝一というか、朝、すぐ、それぞれ回ってお祭りをさせていただいたんですけれども、まあ、そんなに時間的には、かからないような形で、というのも、まあ、2月3日は、ちょっと、 厄払いのご祈祷がかなり、続くことが多いということもありましたので、もう朝市に行ってお祭りをさせてもらったという形ですね。
なるほど。
はい。
そうかそうか、そうですよね。やっぱりこう、そっちもやらなきゃいけないというところで、大変ですね。
いえいえ。まあ、その時に、お祭りと一緒に、まあ、豆、福豆を、お供えをして、で、まあ、やいかがしとか、この辺では言いますけど、イワシの頭ですね、を、こう、ヒイラギに刺したものを、まあ、魔除けというか、で、御殿の上に、触られないようなところに置くんですけれども、それが大体ずっと回っていくと、その一年前のやつが、カリカリに干物になって、それをまあ回収するっていう、そういうような感じですね。
なるほど。
はい。
いいですね。ちゃんと、魔除け、そうですよね。もうそれがなくな、はい、逆にね、それが、なくなっちゃってたら、こう、魔が来ちゃうわけですからね。言ったら魔除けの効果が、やっぱり一年間は続くということですよね。その日だけじゃないんですよね、はい、基本的には。一年間、その、ヒイラギとイワシでしたっけ、お魚。
イワシの頭、そうですね。
ですね。はい。で、こう、しっかりと一年間、守ってもらう、ね、ということですよね。
はい。悪いものが寄ってこないように、ああいう、小さい青魚の頭を刺すということですね。
おお、これよく、これまでの回で、日本人ってこう、ダジャレというか、縁起物も、何かこう、語呂合わせだったり、すると思うんですけども、この魔除けのイワシの頭とヒイラギって何かこう意味があるんですか？やっぱ先ほどおっしゃってた通り、こう臭いからっていうとこなのか、そしてこうトゲがあるからっていうと何かこう別の意味があったりとかするんですか？
いや、おそらくもうその今言われたような形ですね。
うん、
よくそのトゲが鬼の目を刺すからとか、
うんうんうん、そ
のイワシを焼くとすごい臭みとか煙が出るので鬼が近寄らないようにするとか、まあそういうような意味合いだと思いますね。
なるほどな。お腹を空かせた鬼だったら逆に来ちゃうんじゃないかなと思いながら。なんかちょっといい匂いがするじゃないかとかってね、こう、来ちゃうんじゃないかなと。
なんかその、うん、そういうような、匂いで鬼を誘って、ヒイラギの、歯のトゲで鬼の目を刺すんだっていう風な説明がされる場合もあるみたいですね。
なるほど。確かに。それはすごくなんか理解しました。
うん、
確かに。だってこう焼いてね、こう、人間、まあ嗅覚が違うから何とも言えませんけど、だから我々にとって決してこう悪い匂いには感じないじゃないですか。イワシを焼かれても。そうですね。
ただ、うん、そうですね。ただ生のね、イワシの頭とかは
結構、ね、なるほど、
あれはありますけどね。
確かに、確かに。あ、そういうことなんですね。
はい。
じゃあ、屋根に登ってるというか、いろんなこと、ところにも行くんですか？
いや、屋根の上までは、行きませんけど、
うん。
まあ、ちょっと雨とかが当たらないようなところに、だいたい置きますね。
なるほど、なるほど。
はい。
動きやすい服装で移動するんですか？そういう場合って、ジャージとかで移動するんですか？
いやいや、お祭りもしますけども、白衣でさせてもらってます
。あ、そうなんですね、ちゃんと、はい。なるほど。なかなかでも白衣を着て、なんかこう、いろいろと回収すると、なんかこう、ちょっとね、汚れが気になっちゃって、なんかこう、無理できないみたいな、そういう経験とかありましたか？過去に。
まあ、それはもう、常に、やはり白衣袴が、まあ、仕事着といったらあれですけれども、まあ日常着ている服になるので、でどうしても白いですので汚れやすいですし、
うん、
まあ袴はね、いわゆるまあこう、スカートみたいになってますので、ズボンなんかよりは動きにくいですし、うん、汚れもしやすいので、まあその何かにつけて気にしますよね、その白衣の袖であったりとか、そういったことは。
いや、そうですよね。
はい。
ね、以前こう、夏服だとか、何着か、何着かっていう言い方、数え方はちょっと間違ってたら申し訳ないんですけども、ね、いくつかお持ちで、それをこう、汗もかくので、何枚かで回されてるっていう話もされてましたけど、
はい。
白衣だとかに関しても同じですか？それともやっぱこう、 数少ないので、一着を丁寧に着こなして、っていうような感じですか？
いや、まあ、やはり何着かを着回して、うん、選択して、というような形ですね。
いいですね。どこに干すんですか？干し方って大変じゃないですか？
ああ、まあ、普通にというか、もう、物干し竿には。
そうなんです。ボード部分に通すんですか？ハンガーとか使えませんよね？使うんですか？
いや、ハンガーでも使えると思います。
意外といけるんですか？
はい。まあ、棒で通すことが多いかもしれないですけどね。綺麗に乾かそうと思ったら。はい。
ああ、なるほどな、はい。そういうところもね、やっぱり、通常のこう洋服、洋という感じの服じゃないじゃないですか、やっぱり。
そうですね。
そういうところでこう苦労もされるんだろうなぁと。
はい。
思います。
逆にこう、布の綺麗な部分が多いので、洗濯とかはしやすいですよね。
ああ、そういうことか。
はい。割と洋服はまあ、立体的にね、できてるので、袖の部分なんかね、よくあんまりこう、アイロン地盤をそのまままっすぐビッてなると、こう上の方にね、袖の上の方にピッと、まあ、クリーニングなんか出すとそうなりますけど。
例えば昔、多分、もしかしたらですけど、まあ、お子さんいるじゃないですか、栄翔さんも。
はい。
なんかお子さんの色物の服と一緒に洗っちゃって、映っちゃって、なんか色映っちゃったとか、そういうのないんですか？ピンクになっちゃったとかないですか？
ああ。
そんな初歩的なミスはしないと。
まあでもその下着とかはあるかもしれないですね。
あ、
まあ。割と、クリーニングに出すことも多いので、白衣とかは、
うん。
そうですね。下着とかはそういう経験はまあある、まあ、あります。でも最近なんかそういうのも、やっぱそういう工夫がされてるのか、あんまり最近そういえばそういう経験ないですね。
ああ、確かにな。まあ今思い返すと僕も確かに。まあもしかしたらこう、我々の知らないところで妻がしっかりと仕分けて、これはこれで洗うというようなことをしていただいてるのかもしれませんけども。
そうですね。それか、まあ、そういう、あんまり色落ちがしないような風になってきたのかもしれませんしね。この子供服でもね。
なるほどな。ありがとうございます。いろいろと聞かせていただきました。いや、やっぱりね、2月のことはいろいろとね、聞くと楽しいなと思いますよ。ちゃんと、ね、1月の神社のイメージっていうのはやっぱりね、初詣があるので、
はい。
皆さんも想像しやすいと思いますけど、やっぱり2月もしっかり節分祭だとかでお祭りもあって、いろんなことされてるんだなと。建国記念の日だとかは何かされるんですか？
それですよね。建国記念の日を次言おうと思ってたんですけれども。
ありがとうございます。
まあ、建国記念の日は大体、建国記念の日の、まあ、講演会というか、いろんな各地で、まあ、神社でも、お祭りをしますし、その後、総代さんたちと一緒に、文化会館に行って講演会を聞くみたいなのが、毎年の恒例でしたし、まあ、その後ね、岡田くんと一緒に、そのお話をさせてもらったりとかいうのも。
やってましたね。はい、ね。ちょっと今年はなかなかね、企画思い立ってはいたんですけども、ね、ちょっとなかなかこれはお食事も伴ってはできないなという判断をさせていただいております。
ね、まあ、そういったところですね。
まとまって、例えば、みんなで、この日に、お祭りをするというよりかは、じゃあ、先ほどおっしゃったように、講演会に行くっていう方が、この日はもうメインな感じですか？では。
いやいや、お祭りがもちろん、お祭りを、しますよ。
うん。
お祭りがメインで、その集まった方々で、まあ、行ける方は、講演会に行きましょうかというような感じで、まあ、私たちの方は一緒に行きますね。
ああ、なるほどな。
はい。
いや、いいですね。しっかりと、今年はね、なかなか集まれないっていうのが、先ほどの講演会の方もそうだと思うので。
そうですね。講演会も全部中止になってますからね。
うん。 このあたりも、来年あたり、また復活、発起人が、ね、やってくれるかどうかはわかりませんけども、ちょっと、はい、やり方がね、毎年の恒例行事が少しずつ変わってきたので、なんか逆にこう、時間が余っちゃって、どうしようって迷うこともありません？そんなことないですか？
時間が、まあ時間が、まあ確かにでもその、例年だとこうしてたのにっていうのはありますけど、あんまり時間が余ってるっていう感覚はないですね。
不問でした。すみません。お忙しいね。そりゃそうですよ。栄翔さん、お忙しいわけですから。ね。これ、収録の前に打ち合わせの時にも、しっかりとね、ちょっと、椅子、これ今音声配信ですけど、まあ、打ち合わせの段階はね、映像を見ながらお話しするじゃないですか。そこでちょっと、はい、なんか、デスク用の椅子買いましたねって話もしてましたもんね。
そうですね。
これ、完全にプライベートというか、いろいろとバラしちゃってますけども。はいこんなにもデスクワークが多い神主さんはいないんじゃないですか？どうです？
いやいや、もっともっと多い方いらっしゃると思いますけれども、まあ、少しずつね、そういう、いろんな原稿を書いたりとか、うん、まあ、SNS の更新もそうですけれども、まあ、意外と、パソコンの前に座る機会も増えてきたんで、ちょっと、それまでそれらしい椅子をちょっと買ってなかったもんですから、ちょっと買い替えたんですけども。
いやー、いいですねー。いや、でもいつかはね、でもあれですよね、いつもそういう作業は見えるところではなくて、やっぱこう裏というか、ご自宅のお部屋とかでされるんですか？それとも、よくお守りの交換所、引き換える場所のところでされてるんですか？はい、
事務所の、そうですね。事務所のデスクでしますね。
おお、気づかなかった時とかあるじゃないですか。訪問されている方とかに、そんなことないですか？やっぱりしっかりと、そこはこう、緊張して。
まあでも、確かにそういうことが、まあ、たまにはありますよね。ここね、前を向いてるんですけど、パソコンにね、集中してると、そういうことがたまにはありますね。
いろいろと弊害も出てるじゃないですか、じゃあそれ。気をつけましょう、やっぱり。
それは気をつけないといけない
です、ね。
はい。
でも意外だったのが、うん、で、先ほどこう、しっかりとこう、原稿も書いて、まあ、椅子、ご祈祷って、やっぱこう、ずっと同じ姿勢であったり、まあ、祝詞を捧げるときも、まあ、正座が多かったり、まあ、場所にもよると思いますけども、まあ、そういうところで、慣れてるのかなと思ってたんです。はい、この座ることだとか。そうじゃなかったんですもんね、はい、やっぱり。
うん、やっぱり、うん、違う筋肉といったらあれですけれども、まあ、特に私の場合は、あんまりそういうパソコンとかの環境じゃなかったので、まあ、なんか目がすごく疲れるような感覚、首が疲れるような感覚っていうのがありますね。
なるほど。これからじゃあ、神主を目指そうと思っている方も、新しい筋トレというか、そういう業務が増えてくるぞということを、じゃあ声に、大きくして言っておいた方がいいってことですか、これは。
まあ、神社によると思いますけれども、もうでも、まあ、会社なんかはそうで、もうそうだと思いますけど、まあ、書類作成で手書きの文書作ったりすることって ほとんどなくなってるんじゃないですかね。
ノリトはでも書きますよね。
うん、ノリトとかはね、書きますけれども、その、まあ、社内の文書であったりとか。
ああ、そうか、そうか。うん、
はい。まあ、うちみたいにね、小さなところはまだそういう手書きでね、線引いたりとか、そういうのありますけど、もう大きなところはほとんどないんじゃないですかね。
そうなんですね。じゃあ、ぜひとも、新職を目指される方は、パソコンもやっておいた方がいいそうです。なんのこっちゃということですけども。では、ちょっとですね、時間もそろそろなので、独自のテーマもちょっと聞いておこうと思うんです。
はい。
これ毎回いろんな団体を調べてきて、これって結局何なんですかって話を聞かせてもらってるんです。
はい、
で、
はい、
僕も前回までは何も下調べをせずに聞いた方が面白いかなと思ったんですけども、まあ、今回に限ってはちょっと下調べしようと思って、ホームページで、うん、 この名前、検索してみたんです。まあ、なんていう名前かというと、全国教育関係新職協議会っていうのがあって、
はい。
ちょっと調べてみようと思って、公式サイトをポッと押したら、定期メンテナンス中だったんです。なので、結局何も知ることができなかったので、教えていただこうと思います。この全国教育関係新職協議会っていうのは何ですか、これ。
これはですね、新職をしながら、まあ、教育関係、まあ、学校の先生ですね、主に。学校の先生をしている方々の団体になります。
前回、この全国神社保育団体連合会、はい、これはまあ、保育関係の方、はい、じゃあ、それとは別に、学校の先生の協議会もあるんですか？
というのも、神主さんっていう、まあ、職業はですね、結構、まあ、神主さんだけじゃなかなか生活ができないっていう方も多くてですね、まあ、そういう場合は、土日にきちんと休みが取れる公務員になる方が多くて、特にその中でも、教職、まあ、教員になられる方っていうのがいらっしゃるんですね。で、まあ、この会は、まあ、昭和35年ですね。まあ、60年安保で、まあ、左翼系の学生運動が国内で非常に盛んになった時に、まあ、結成されたそうなんですけれども、まあ、日本の教育再生のために、教員をしながら、まあ、神主として、まあ、神明奉仕をされている方々が作った団体になります。
なるほど。
はい。
結構難しいなと思うのが、
はい。
まあ、ダブルワークということで。
そうですね。
いや、でも結構あれですね。この収入に関しても、やっぱり、神主さん一本じゃ厳しいっていうのは、やっぱり現実的にはあるっていうことなんですね。
そうなんですね。このあたりは、まあ、神社とお寺と、まあ、混合されている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、割と、神社、まあ、神主さんの場合は、そういったところが難しい方が多いですね。
なるほどな。
はい。
まあ、当時からするとね、こう魅力的な職業を、だったからこそ、神社の数も多くて、まあ、きっとなびてもいたのかなっていう想像はしてるんです。
はい。
まあ、それがね、やはりこう、いろいろとあってから、なかなかそういうなり手も少なくなったというところで、これでも本当誰かはね、こう続けていくというところで、具体的にこの学校の先生たちが集まって、どんなことを決めていったりするんですか？
まあ、どんなことを決めていくと、いうよりは、まあ、
交流をするような会ですかね、これ。
交流をして、まあ、神主をしながらどういうふうに、それを、まあ、教育に生かしていくかみたいな、そういったことも多分、されてると思いますね。
なるほどな、うん、いいですね。ダブルワーク。栄翔さんが、最近聞く中で、こんなことしながら神主やってるんです。で、ちょっと驚いた人とかっていますか？
驚いた人ですか。まあ、兼職で。まあ、私が仲良くさせてもらっている方は、例えば、みかん農家。みかん農家の、まあ、その農家そのものというよりかは、その、発送先というか、その仕入れ先というか、そういったことをされてる方もいらっしゃいますね。
なんか愛媛って感じですね。
そうですよね。すごく愛媛っていう、本当にまあ南予の方ですけど。
うわ、もうズバリだなと思いましたね、今。
はい。
なるほど。ありがとうございます。急にね、質問しちゃったので、びっくりされましたと思いますけども、またこういう質問も投げかけていこうと思います。よろしくお願いします。ま
あ、本当、あれですよ、愛媛県じゃないですけど、キックボクサーの方だとか。
キックボクサーもいるんですか？
はい。まあ今その方はもう引退して、トレーナーの方にしてますけど、 まあ、その所属している団体では日本チャンピオンになったりとかする、まあ、戦う神主っていうような感じでやられてましたけど。
すご。なんか、ちょっと、いろんな意味で緊張しますね、こう、お参りするのに。なんか、変なことしちゃいけないだとか、ちゃんと踏んじゃいけないとこ踏めないな、みたいな、なりますね。いい意味で身が引き締まるようなね。
そうですね。まあ、いろんな方がいらっしゃいますよ。はい。
なるほど。そういう交流があると、いろいろとやり方であったり、いろんな方が神社に足を運ぶきっかけにもなると思うので、
そうですね。
客観的に見ると、いい状況なんだろうな。さらに、こう、なり手というところで、いいなと思います。はい、では、お時間になりましたので、
はい。
今回は、会話、これで切ろうと思います。
はい。
2月のことをいろいろと教えていただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ここまでは、松山市三津にある、厳島神社の柳原栄章さんに、神道のことをいろいろと聞いてみました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。